ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、今更ですがハイバンドの話ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
アマチュアレディオデイリー11月25日の記事からということで、はい、サンタネットランズスルークリスマスイーブということでね、よくね、サンタさんが、はい、なんとかな、Google マップ上かな、マップ上でクリスマスあたりにね、飛ぶのよく皆さんご存知と
思います。あれはノラドの。
ですよね。
サンタクロスを追っかけるやつですね。
そうですよね。はい。はい、で、今回はね、毎年恒例ということで毎年やってるそうなんですけど、サンタネットというところがですね、うん、今年も11月29日からクリスマスイブまで実施されます。はい、これはアマチュア無線の話ですからね。はい周波数は 3.916MHz で、毎晩午後7時、アメリカ中央時間ですけれどもね、うんサンタさんが待っていますということで。
はい。
はい子供たちがですね、サンタさんにクリスマスのお願いをするというのはね、うん、アマチュア無線を使って行うというイベントです。
はい。はい、
体験運用でね、免許がなくても大丈夫。
そうですね、アメリカ、前からそうですもんね。
そうですね。はい。はい、で、この様子はですね、YouTube ライブでですね、ユーザー ID がね、3916NETS、3916NETS ですね。
はい。
数字の3、数字の9、数字の1、数字の6、NETS ですね。こちらのユーザー ID でね、見れますので、はい、WebSDR 経由でもね、聞くことができるということだそうでございます。
はい。はい、よくおもちゃ屋さんじゃないですけど、なんか、いろんなところのイベントでサンタさんがドカーンと座ってて、子供たちがそこへ来ていろいろお願いするっていう、こう映像を、うん、テレビとか、映画とかで見るんですけど、うん、どうもそれを無線でやろうというお話みたいですね、
うん、そういうことですね、
サンタさんはどこのコールサインを使うんですかね
サンタさんはね
どこでしょうね、ゾーン40かな、うん、ゾーン14かな、どこなんでしょうか、
どこなんでしょう
かね楽しみですね、それもね、
うん、
はい、
はい、ということでございます。hamlife.jp 11月28日の記事からです。東海エリアの AM、FM ラジオ9局で12月の1日日曜日から1ヶ月間スポット CM ということで、何が流れますかと言いますと、東海総合通信局声優2人を起用して、アマチュア無線は仕事で使えないとルール遵守を呼びかけますと、
はい
はい、詳しいことはね、ハムラフトツ JP、11月28日の記事からね、見ていただければいいと思います。はい、これ東海総通ですね。うん、こちらの報道資料の方にもね、出ておりますのでね。
はい。
はい。免許を取ってね、コールサインをきちんと言ってね、真面目に運用している正直者がね、バカを見ないと。
そうなんですよ ね。そういうことがないようにしていただきたいんですよね。
う
ん。
う
ね
う
ん、まあ、というより免許を取って、それを仕事に使ってる人が多いんですよね、
うん、
やっぱりここまで言わなきゃいかんぐらいいるのかなと、
うん、
逆にがっかりしますね、
うん、まあ、実際聞いてるとかなりいますね、
かなりいますよね、
はい、免許持ってないんじゃないかと思われる人もたくさんいますね、
う
ん、
はい、で免許取ったら仕事に使ってもいいよなんて堂々と思ってる人がいますからね、
うん、
気をつけないといかんですね、
う
ん、
そうですね、
もっと言うとですね、就職の募集要項にですね、うん、アマチュア無線の免許を持っている人を仕事を優遇しますなんてコマーシャルが堂々と流れている地域があるそうですから、うん、こういうことをやらないと治らないんでしょうかね。
そうですね、
で時間とかにね、どんどん置き換えるプロモーションしてもいいような気もしますけどね、うん、
はい、
うん、
そういうところもね、この東海総通のね、報道というかコマーシャルの方ではね、いろんな入ってますんで、
うん、
こういうのを使いましょうというのもね、
うん、
入 やってるんで、そこをちゃんと切ってほしい、見てほしい。
そうですね。うん。
だからアマチュア無線機器だけじゃなくてね、そういう、なんていうか、装置、無線機、用意されてますんでね。
はい。はい、
うん、それこそ、免許いらないですからね。そちらの
今も携帯電話も使ったトランシーバーみたいなやつありますからね。
らしいですね。私は知らなかったですね。
ちょっと お金かかりますけど、そっちの方がずっと安定してますし。
うん、はい、この CM 見てね、あ、こんなんあるんだっていうの、それ、はい、私、それで気がつきました。
はい。
はい。ということでございます。
はい。
今日の話題ですけれども、今更ですが、ハイバンドの話ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ、受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はですね、今更ながらで申し訳ございませんが、ハイバンドの話ということでね、
はいはいはいはい、だいぶ涼しくなってきましたんでね、
はい、ということでね、はい、でそろそろね、この冬本当にこの夏のあの暑さが何やったんやろうというぐらい寒くなってきました、ね、
はい、
はい、ハイバンドの方もね、静かになってきましたということで、
ね、はい、今現状ハイバンドの状況はどうなんでしょうね。
グッ、あの、まあ、私 F8 そのものなんですだけなんですけども、なんか1画面に出てくる曲数がグッと減ったという
か、
まあ、だいぶ推定は来ましたよね。
そうですね。
なんか6メーターでも HF 並みに、こう、うん、わーっと出てたのが、そこまではこう、
そうですね、
盛り上がらない感じが増えてきましたね、うん、時間的にね。
うん、
とはいえ、普通メインが14メガじゃないですか、
うん、
DX の。
はい。
で、それは、まあ、今日は置いといて、
うん、
で、それ以上に21メガより上が良かったってことじゃないですかね。
そうですね。
うん。
もう3年か4年ぐらい前は、14か10メガあたりぐらいしか聞こえなかったという、見えなかったというのは。
そう、そうなんですよ。だから、14に非常に上が非常に良かったと、
うん、
でもう一つはもう12月の声を聞こうとしてるのに、
うん、
この季節でもまだハイバンドが聞こえる、
うん、入ってるんですよ
で今までのサイクルのボトムの時はそんなことありえなかった。
そうですね、
静かでしたからね、
うん
うん、だから非常にいいんじゃないですかね、まだ、うん、
14メガがローバンドみたいな飛び方してる時があるんですよね
そう思えるんですよ、うん、ハイバンドがいいがために。
そうなんですよね、
うんう
ん、この間びっくりしたのが JIDXCW コンテストっていうのをちょっとヨタの運用で私夜通し運用を、まあ、ほとんど見守ってた感じなんですけど、14メガの朝方にヨーロッパが聞こえるんですよ
はいはいはい、はい、
これって斜め側の飛び方のイメージで、その何ですかね、ハイバンドの逆で、
はい、
夜にアメリカが聞こえて朝方にヨーロッパが聞こえるってパターンかなと思うのが、まさにその14メガで起こってですね、なんかこの、はい、ハイとローの区分が多分10ヘルツぐらいプッと上がったなっていう、なんかそんなイメージがあったですね。
うん。
うん、ハイバンドって今年言うとやっぱり21メガ以上っていうのが、なんか感覚的にもそんな感じだなっていう感じですね。
うん。だそれに加えて、このハイバンドのこの人が良かった証拠にですね、もうエコーをいっぱい聞きましたよ。うん、
それですよね、
うん。うん。もうね、やっぱバイディレクショナルから来るわけですよ。
うん。
前から後ろから電波が、うん、飛んでくるみたいな状況がかなりの頻度で起きてた、
うん、あともう一つ、なんか上の方からも降ってくるんで、3方向から聞こえたという方もいらっしゃいましたね、うん、
でたまにアラの方向から来るんですよ、
うん
うん、アラの時間帯に
どこから飛んでくんでしょうね。
でやっぱりね、電離層がいいんでしょうね、
うん、
あっちこっちで反射してたのかなと思えるぐらい、
まあ、電離層もありますし、スキャッターと言われるものもありますし、なんか不思議なところから聞こえてきますよね、うん、ハイバンドの方なんかは、
うん、おそらく複雑な散乱も起こってたんじゃないかなと思いますね。
思いますね、
うん、 あの、うん、純粋な二重エコーじゃなくて、こう、本当になんか反響みたいな、お風呂場で叫んだ時みたいな、うん、わわわっていうようなですね、エコーも聞こえてたんで、
うん、
多分、シンプルな二方向、三方向っていうのはないような気がしますね。なんか乱反射みたいなところが起こってたような、そんな聞こえ方をしたことが、うん、しばしば、あの、この間の CW コンテストでもあったような気がしますね。
うんうん、まあ、CW でね、エコーかかったら聞き取りにくくてしょうがない
ですよね。でも偉いもんですよね。
うん、やっぱりね、一番良かったのは、やっぱり今年は28メガですよ。
28。
なんといっても28が。
なんといっても、
うん、
あの、今まで全く聞こえなかったバンドが、今年はすごかったなというのがありますね。うん、それはコンテストに限らず、
うん、
10メーターのアクティビティが非常に上がっている上に、うん、コンディションが良かったかなと。
うん、まあ、コンディションがいいんで皆さんアクティビティも上がったんでしょうけどね。
そうなんですよね。だから コンテストなんかでもみんな10メーターに集中してすごいことになってましたけど、
10メーターはね、やっぱり HF の中ではアンテナが比較的小さいからね、あのビームアンテナもそこそこのやつ持ってる方もいらっしゃるから、
うん、
DX としてもだいぶ良かったんじゃないですかね。
そうですね、なかなかね、本当に今までは28メガまあ、じっと我慢のバンドでしたけど、今年はなんだか出る場所がないぐらいすごかったですもんね。
まあ、数年前まではね、あの、うん、もうバンド死んでるなっていうか、アンテナ壊れてんのかなって思う時もあるぐらいの静けさでしたからね。
うん、
まあ、例えばあの SSP のコンテストでですね、28メガで 28.4 から、うん、28.8 ぐらいまで、うん、コンテストでビシッと並んでたりしますからね。もう、1位はありえないんですね、ボトムの時は、うん。
ものすごく久しぶりって言ったらあれですけど、まあ、十何年ぶりの、ね、ピークですからね。
そうなんですよね。うん、
それにしてもなんかすごく良かったなって感じがしますね。
今回はね、サンスポットも上がりましたけど、
うん、
ここ数十年の中で一番いいんじゃないですかね、サイクルで。
うん、そうかもしれないですね。
だから30年、40年前ぐらいのピークで300を超えて、サンスポットがですね、うん、300を超えた時代がありましたけど、
うん、
それに匹敵するようなコンディションじゃなかったかなという感じがしますけどね。
うん、
やっぱり今まであの、DXer でもハイバンドやってる方は、やっぱり今年はいいと言ってますよね。その前のシーズンの時は、うん、あの、W 方面が開けなかったって言ってるんですね。ほぼ開けなかったけど、うん、今年はまあ、開ける回数がだいぶ多いし、結構寒くなってきてからも W の方開けてますから、
うん、
空のコンディションもだいぶいいんでしょうね。
いいですね。あの、28で SSB で W とラグチューでいきますからね。もう。
それはなんかすごく久々じゃないですか。
久々ですね。うん、本当に。
なんかたっぷり楽しみましたね。
たっぷり楽しみましたね。
私の場合はあの DXCC のあの LOTW を去年の暮れに一回あのリセットじゃないですか。お金払ってカウントしたんですけど、それで今年は今年であの、まだ追加のあれをやってないんで、純粋にそれが見えるんですけれども、
はい、
6メーターで、追加で今年19エンティティですね。で、10メーターが16エンティティで、うん、24メガが19エンティティってことで、
うん、
まあ、やっぱり、まあ一応300超えてるんで、なかなか本当上がらなくて、
うん、
7メガとかだと8とか、それぐらいしか上がってないんですよね。で、その中で19とか16とか上がってるんで、やっぱりハイバンド良かったなって、
数字で見えてますね。
なので6メーターもおかげさまで一応100超えたんで、良かったなと、今年は良かったなと思います。
そうですね。
ちなみに6エレで100超えましたんで、だからそんなすごいビッグな、ビッグガンとかじゃなくて、まあ、
ミドルガンぐらいですか。
まあ、普通ぐらいの、まあね、GP とか、2エレの HB 内 CV とかよりはちょっと頑張ってますけど、
うん、
何列何段とかそういうのではないんで、シングルの6エレなんで、
うんうん、
まあ、そうですね、これぐらいだといける、皆さんも頑張れるぐらいの範囲でやってたなという感じです。
うん、
私もね、まあ、例年だと、まあ、私大体21名が中心なんでね。うん、で、まあ、大体21スタートで、まあ、電気入れたら21なんですけど、その後、あ、ちょっと上開けてるかなと思ってね、24、28でだんだん上上がって見てみるんですけども、うん、普段ならだんだんね、曲数減ってきたりね、うん、やっぱりまだいまいちやなと思うんですけど、今年だんだんと曲数多いんですよね。上上がれば上がるほど。
う
ん、
そうそうそう。
うん。で、なんじゃこれという感じ
で。そんな感じですよね。
そうですね。シックスメーターも良かったですからね。うん、まあ、まあ HF というか、VHF の中入るんだけど。うん。うん、それでも、非常によく言う。まあ、ただうちアンテナあまり、まあ、ご入れすらないんでね。
まあ、6メーターの場合はね、
うん。そうなんですよ。だからなかなかちょっと取れないか。それでも、取れるところはあったんで、増えたこと増えましたですね。うん、嬉しいですね。
嬉しいですね。私はね、24がね、すごく印象があって、うん、平日の午前中のアメリカ呼ぶんですけど、レポートが私の方がいいんですよね。
あ、なるほど。
なんだろうと思う。パワーもそんな出してないし、アンテナはしょぼいんですけど、うん、あのね、アメリカの方のレポートよりも私のレポートのいいレポートをもらえて、うん、まあなかなかローパワーでも飛んでんだなというのを改めて感じましたね。
うん
うん、で、応答率もすごく高いんでね、やっぱりこのコンディションの良さ、楽しみだな、楽しめるな、っていうのを、毎日毎日やってましたけどね。うん、はい。
アメリカの曲って、コンディションがいいと、ビッグバンじゃなくて、皆さん100ワットぐらいで、ベアフットで出てくるんですよ。はいはい、
そうですよね。う
ん、で、ベアフットの曲と楽中できるようになると最高で、今年はそれできたなと思ってるんですが、
うん、
FT8 を100ワットの、ベアフットの曲だと、
うん、
50ワットとか25ワットに絞って出てくるじゃないですか、
はいはいはい、FT8。はいはい。
で、それもあって、向こうの方がレポート悪いのかなと思ったりしたんですけどね。うん、
それはありますね、
うん。
こっちもね、でも、まあ、ある程度絞ってはいて、5、60ワットぐらいなんですけどね。
はい。
うん、100ワットまでいってないですけど。
向こうが例えば4分の1に絞って25ぐらい だと、向こうの方がレポート悪いかなっていうことも十分考えられるなと。う
ん、ありますね。あとアンテナもね、あんまり24だといいのを使ってないのかもしれないですね。
そうですね、うん、アメリカの曲ってビッグガン除いてですね、いいアンテナ持ってる曲って少ないんですよ。
あ、
だから100ワットダイポールって標準かもしれないんですよ。
そうですね、
まあ、100ワットグランドプレーン、100ワットダイポールが標準 で、
うん、
でそれで FT8 出てくるとパワー絞って出てくるんで、
うん、
そういう曲はレポートが悪いのかなという感じはしますけどね。
うん、それにしても私の方がいいっていうのは、まあ、コンディションの良さをなんか表してたように気がしますね。は
い、確かにね。
そういうのやってて面白いですよね。
面白いんですよ。ね、
うん。
ボンボン音が返ってくるとね、面白いですよね。やめれなくなっちゃいますね。
確かに、やめれなくなるんですよね。それはありますね。
そうそう、うん。うん、あ、もうそろそろ昼飯の時間だと思いながら、無線機はスイッチ入れたままにしとくとかね。
うん、あ、それはもうずっと私は入ってます
ね。はい、
電源がね。
うん、
FT8 の場合、WSJTX もね、つけっぱなしです。
でも、そうしとかないとあれですよね。うん、ちょこっと出てきたら、様子を伺えないから。
そうそうそう。
つけっぱなしがいいですよね。うん、SDGs からは反しますけど。
まあ、常に、スイッチを入れられる曲は羨ましいです。
そうか。
まあ、雷とかね、はい、その辺が心配な方もいらっしゃいますけどね。ただ、やっぱり、まあ、PSK リポーターとか後で見れるっていうのもね、うん、この辺からも来てたっていうのもあるんで、やっぱり入れれるときは入れとこうかなと。
うん。PSK リポーターにレポートしてますからね。
まあ、それをね、使ってる方もいらっしゃるでしょうしね。
うん、うん。その役にも立ってますからね。うん、
で、自分自身でもね、まあ、聞いてるだけじゃなくて、たまに電波出すとね、どこまで飛んでるかだな、まあ、昔、前、今もありますけど、ウィスパーの代わりにね、もう完璧になってますんでね。
うん、うん。うんうん、
あれ、便利ですね。
便利ですね。
うん。よくあの、相手の曲なかなか取ってくれない。まあ、パイロットの時なんですけどね。で、向こうの曲受けてくれてるんかなと思って、向こうの曲の状況見れるんですよね。はい、PSK レポーターに向こうも飛ばしてくれてるのね。
はい。
だから、あ、入ってた、入ってる、入ってる。なんかそのうち繋がるやろうと。
そう。あ、なんか受信してくれてるのになんで呼んでくれないんだろうなとか思いますけどね。うん、
で、それ乗ってないと、ちょっと周波数ね、空いてるところを探しでね、出すと、たまに出てくるというのがあるんで。
うん、ありますね。
そういう意味で、便利は便利な世の中になりましたよね。
なりましたね。それとあと今年は、なんと6メーターがやっぱり象徴的なところはありますよね。
そうですね。
うん。この飛び具合というか。うん、
まあ、毎年ね、まあ、5月、6月あたりは、まあ、ピークになってという感じだったんですけども、今年はずっと開けてましたよね。
そうですね。
うん。私ね、6メーターってヘックスなんですよ。
はい。
ヘックスで100ワットで W ウッドできましたからね。
うん。
まあ、よっぽど良かったんですよね、
こ
っ
ちの。そうですよね。
うん。
ヘックスってニエレですか？
ニエレですよ。
ああ。
ニエレで、まあ、高さは27、8メートルありますけど、
うん、
で、100ワットですよ。
ま
あ、信じられないですね、
うんうん。それで飛んでっちゃうんですからね。
飛んでちゃいますからね。
うん、よかったですね。
今年はよかった。
よかった。来年は続くでしょうかね。
うん、ちょっと考えましょう。
はい。
JP3OAT、たまに D スター出ています。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師2月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと採点、解説し受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますのでサポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指しましょう。 QCQ で検索。次に養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば90日間の学習期間でいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので学習スタートから試験までスピーディーに進められます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん養成課程講習会も各地で実施中。QCQ 企画の養成課程では、第3級、第4級アマチュア無線技師や第2級、第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方はぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在 QCQ 企画のオンラインショップでは令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ で検索。 QCQ 企画は 無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4949 まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。
若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
引き続きましてね、ハイバンドの話ということでね、はい、まあ、前半でもありましたけどね、皆さんね、もうたっぷりと楽しんだと、
はい、楽しみましたね。
そうですね、はい、じゃあ、来シーズンですね、まあ、年明けてから、うん、まあ、暖かくなってからどうなるかという感じなんですけどもね、
うん、
このまま続くか、まあ、先ほどの前半も最後にありましたけど、このまま続きそうかな、続いてほしいなと、
うん、
そんなに急に落ちるわけないんで、
う
ん、
そうですね、
サインカーブじゃないですけど、うん、落ち始めるときはゆっくり落ち始めるんで、
そう言われてますよね。上がるのはまあじわじわと来るけど、はい、じわじわというかね、まだかまだかと思ってるけど、だんだんと落ちるのもそれほどじゃなくて、ゆっくり
落ちるという感じなんで、
ね、言われてますから、はい、来年も、まあ、今がピークなのかどうかね、分かりませんけど、楽しめるでしょうね。
まあ、割と来年がピークかもしれないなという話はありますね。
うん、で、少なくとも今年がピークであったとしても来年1年は楽しめるでしょう。
そうですね、
間違いなく、
うん、
いいね、うん、
まあ、いいと思いますよ。
はい、
うん、だから、早い時期から割とですね、
うん、
ハイバンド、今日の話題じゃないですけど、
うん、
ハイバンド楽しめそうな気配ですよね。うん、
まあ、少し、まあ、暖かくなってきてというかね、雪解け近くなってきた頃から、
うん、
まあ、活動開始ってところですかね、ハイバンドの方はね。
うん、まあ、今でもね、別に、まあ、パタッと、もう全然聞こえなくなったわけじゃなくてね、今でも聞こえるのは、
まあ、オセアニアのね、あれとか、
そうなんですよ、
まあ、東南アジアとか、うん、まあ、VK のね、うん、オーストラリアとか、その辺は。
エリアはね、だいぶね、限られますけどね。
まあ、なかなか EU とかね、W とか、うん、その辺はいつも聞こえるってわけじゃないですけど。
うん、ただ、その、28メガあたり見ると、まだ、その北極ルート、まあ、もう開いてるみたいですし、うん、そういう面じゃ、まだまだこの季節でも捨てたもんじゃないんで、うん、割と早い時期にですね、来年も、うん、1月、2月かどうかっていうのは別にして、
はい、
少なくとも3月の終わりの WPX コンテストあたりからはですね、まあ毎年開いてるんで、かなりいいコンディションで楽しめるかなというふうに期待をしてるんですけどね。
うん、まあ大体毎年1月はちょっとお休みして、2月は準備期間で3月からそろそろかなっていうのが多いですけど、今年なんか少し前倒ししそうな気がするんですけどね。
うん、
どうでしょうね。
だから早めに、その、10メーターをバロメーターにしてですね、ワッチしておく手はあるかもしれないですね。
10メーターならね、そんなアンテナ大きくなくてできちゃいますから、
はい。
いいですよね。
10メーターはね、いろんな小型のアンテナでも、上げやすいアンテナが多いんで、ぜひ、うん、まあ、バーチカルでもね、まあ、ちょっと、頑張れば聞こえるかもしれないし、
うん、
まあ、ニエレの HB9CV あたりでこう回せたら、さらに楽しみが増えるかなって。
うん、そんな感じですね。
少し前倒ししそうですかね、今年は。
今年、来年ね。
あ、来年。
来シーズンね。
来シーズン。
うん。私、そんな気がしてるんですけど、
うん。
で、着陸時期をちょっと早めたいなと思いながら考えてますけど。
はいはい。2月ぐらいからもう準備したいなと。思いますよね。
そうですね。2月に行ってちょっとコンディションを確かめながら、
はい、
まあ最初の WPX コンテストで本格的に活動開始かなと、そんなことを目論んでおりますが、
6メーターはどうでしょうね。
6メーターはね、どうなんですかね。いつもやっぱり2月下旬から3月ぐらいにこう、まあ、来たかなっていうのがあって、で少し休んでまたゴールデンウィークぐらいまでっていう感じですかね。そこからやっぱりピークは、まあ、7月、8月ぐらいなんですかねっていう。
今年はなんかちょっと6メーターの出足が遅かったような気がするんですけど。
そうだと思いますね。今年は去年とかに比べたらちょっと遅かったかもしれませんね。
はい。
ただこう、いつもの感じとやっぱり違ってて、そうでなくて、まあ別のところが開けたりとか、あとは、まあ南米だけじゃなくて、北米の方も開けてっていうのが、ただ北米がちょっと開けるのは遅かったような気がしますけどね。
ちょっと遅かったですね。
意外とだから南米はね、長い期間開けてたような気がするんですよね。
まあ、だいぶ様子が変わってきてることは、なんか感じてますね。
サイクルがいいから、コンディションがいいから、そういうふうにこう、いつも見えないところ、聞こえないところが聞こえてるのかもしれないんですけどね。
そんな感じがしますね。
まあ、贅沢なんですよ。
いや、私、結構ね、南米がよく今年はね、入って、てるんですよ、やっぱりね。うんうん、で、呼ぶとね、帰ってくるという、結構、ウキウキしますね。
南米まで行くとね、やっぱり、嬉しいですよね。
で、たまに中米とかね、あっちの方も入ってくるんでね。
カリブ？
カリブまではなかなか飛ばないですけどね、はい、中米のあたりですね、あそこもたまにちょこちょこっと入ってきましたですね。カリブはほとんどそういうのは聞いてないですね、今回。
私もカリブは数エンティティぐらいしかできてないですね。
なかなか難しいとこなんですね。
まあ、カリブはね、やっぱり、こう、できたらすごい嬉しいところなんで。
まあ、曲数がまず少ないのとね、日本からだとなかなか繋がりにくいところなんで。
またパイルがすごくてね、やっぱり。先ほど言われた PSK リポーターでは、相手の曲も、こう、受信しているように見えるんですけど、なかなかこう、拾ってもらえないという。
まあ、FT8 はすごいですよ、6メーター、カリブ出たら。もう、画面ワンスクロール以上読んでますからね。
だって、カリブから出てくる曲って、まあ、一部の常駐曲を除けば、そこに無線やりに行ってる人たちってことじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、限られたその持ち込み設備の中で6メーター持ってくって結構勇気いりますよね。
まあ、いりますね。
で、やっぱりどうしても優先度下がっちゃいますよね。
まあ、ペディションで行くとね、やっぱりその時間とかコンディションに左右されるバンドっていうのは、どうしてもプライオリティが下がってしまう傾向にあって、6メーターに出てくるっていう時間もこう短いんですよね。C 級空振りするといなくなっちゃうっていうことも多くて、なかなか貴重なカリブなんで、もう出てちょっとね、開けたらも大変なことになりますね。
で、じゃあ、来シーズンは、まず何をやっておきましょうか。
いや、もうアンテナでしょ。
アンテナですか、やっぱり。
アンテナですよ。もう間違いなく。
はい、10メーターと6メーターですかね。
まあでも6メーターは昔ね、始められた方って昔っていうか私よりもちょっと先輩の方々は6メーターすごく頑張ってた方々が多いんで、その頃は自作のアンテナもね、随分作られてたから、それを思い出して頑張って自作してみるのもいいんじゃないですかね。冬寒いからあんまり出歩けないんで。部屋の中でまあ作れるぐらいの規模でもいいと思うんでね。
そうですね。エレメントの加工ぐらいでできそう。
メーカー製の6メーターのアンテナも種類減ってますからね、今。
しかも値段も上がっててね、なかなか手が出ない。
ね、値段がね、5万円、6万円しますからね、6メーターのアンテナで。
そうなんですよ。
あれって感じで。
6エレぐらいだと、まあ、そこまではいかないんですけど、まあ、5万円だとちょっとお釣りはきますけど、やっぱりそれなりにやっぱりしますね。エレメントもうちょっと欲しいなと思うと5、5、6万は軽くいっちゃうんで、しかも、
ね、
大きいんで扱いにくいし、まあ、やっぱ5、6エレぐらいの、規模で、まあ、一人でこう上げ下げできるぐらいのものがいいんじゃない、いいんじゃないかなと思いますけどね。
そのぐらいのアンテナを作ろうと。
ええ。
ええ。いいですね。
だから今からアンテナ悩ましいんですよ。6メーターをアンテナの中に入れるか、2個を上げるか、 一個でまとめるかっていろいろ悩むわけですよ。
まあ、HF 挟んじゃうとか人いますよね。
ローバンドどうしようとかね。そうなんですよ、うん。それを効率よく上げるにはどうしようかとかですね。これから春までが悩み的です。
やっぱり HF と干渉しますか、6メーターは。
6メーターはね、まあ波長が短いから、そうでもないかもしれないんですけど、逆に HF の人は気になるのかもしれないんですけれども。
6メーターとできれば90度ずらしたい。
うん、やっぱりある程度、ブームも長くなると干渉しやすいんですね、う
ん、干渉しやすいんで、うん、ずらすのがいいんじゃないかなとは思いますけど、
はい、自作するのちょうどいい機会かもしれないですね。
ただ自作するに最近ね部品がね、うん、売ってないんですよ、
う
ん、
まあ給電部がねやっぱりどうしても少し
給電部作るの大変だし、エレメントクランプなんかもないんですよ。昔は売ってたんですけど。
そうですね、
32mm とか 25mm のアルミがちょうど挟まるクランプがあったわけですよ。大きな売ってたんですよね、
はい、
そういうのがもう最近買えなくなってるんで、自作は難しいんですよ。
だからまあ他のバンドのやつを流用して、ね、まあ、ジャンクとかねその辺を流用するかっていうところですよね。
なかなかね人口が減ってるんでメーカーさんもあんまり部品作ってくれなくなっちゃいましたね。
前はね秋葉原のあのちょっと大きめな無線ショップでパーツ売ってたんですけどもね、うん、もう売ってないみたいですよね、
うん、もう最近ないんですよ。
作ってくれないんですね、
うん、まあコスパ悪いですよね、うん、作る方も
まあ自作までするっていう方がね、はい、少ないんでしょうね。さらにね無線の人口が減ったにしても、
うん、だから5万円でも既製品買うしかないのかなっていう感じに今なっちゃってますよね。
まあ耐久性とか考えるとまあメーカー製の方がね、少し安心度があって、まあ、上に上げて、そんなしょっちゅうメンテするわけでもないというか、メンテできないんで、まあ耐久性があるものっていう風に、ね、なっちゃいますけどね。まあ若い時だったら、もうなんか頑張って登って、まめに手入れしたんでしょうけど、今ちょっとそんな元気がなくなってきたんで。
大変ですよね。登りよりは、ね。
そうなんですよ。
はい。皆さん、じゃあ来シーズン、なんかや、目標かなんか、あります？
私は、まあ、6メーターの方を最近、こう、頑張ってやってきたんですけれども、まあ、今年、まあ、コンディション良かったんで、アメリカのステートがそこそこカウントアップしたんで、そちらの方、まあ、全部はきっといかないんでしょうけども、まあ、さらに進めたいなと思ってます。
いいですね。
あ、そういう意味で私も一緒ですね。うん、まあ、この1、2年の、シーズンでね、アメリカのワス、あんまや、精力的にやってないんで、
うん、
できたら、何個増えたかなというぐらいなもんなんですけれども、うん、やっぱりだんだんと、残り少なくなってくると、気になりますね。
気になりますね。
まあ、JT アラートの方もね、ちょっとメンテして、残ったところを分かるようにしたりとかしてね、積極的に色が変わったところを呼ぶようにとかね。
私は JT アラートに喋らせてますからね、うん、その、新しいステートが出たときはね。で、まあ、ニューのときもあるし、バンドごとにね、やっぱり言ってくれるんで、便利なんですよね。
便利ですね。
うん。まあ、私はそれかな、やっぱり、まずは、ワスかな。
私もワスがもうちょこっとなんで、うん、あと一個一個一個ぐらいしかのあるんでね、うん、その辺もやりたいんですけど、
そうですね、やっぱり、ね。1、2、3、4あたりはそこら辺がちょっと足らんところがあるんでね。
ありますね。あと、やっぱり6メーターで1回ぐらいダブリフト吸収したいですね。
それはでもチャンスがあるんじゃないですか。
なんか1回ぐらいやりたいな、うん。アラスカまでは飛んでってくれたんですけど、
うん、
本土の方までまだね、行ってないのでね。
なるほどね。
まあ、西海岸あたりは、
うん。うん。西海岸あたりがいいかもしれないですけどね。
でもアラスカはそういえば、たまに繋がりますね。
繋がります。
まだ見えることがありますよね。
うん、そうですよね。
距離的にはね、そんなに遠くないので、
う
ん、それで一応アメリカ大陸ですから、WAC には有効なんで、いいんですけど、やっぱアメリカの本、ね、メインランドの方からも、と計測してみたいですね。
でもアラスカもね、見えるんですけど、うん、意外とカナダって6メーターで少ないような感じがしますけどね。
うん、あんまり私は見ながらいいです。見ないですね。
私も最近、やっとカナダがこう、コンファームできて、ああ、と思ったんですけど、うん、意外と苦労しましたね。
私も目標が明確になってきました。
ぜひ。
そんな感じですね。
はい。
はい、ありがとうございます。ますはい、ということでね、今日はお便りご紹介したいと思います。A1NK、梶田さんからいただきました。ありがとうございます。近況報告、コンテストと選挙ということで、いただきました。はい、すっかり寒くなって、気づけば今年またわずかですね、うん。こちらはもう朝は氷点下の日もぼちぼちとありました。
あらあらら、寒いとこなんですね。
寒いですね。はい、はい。CQWWDXSSB、CW、楽しまれましたでしょうか、うん、はい。コンディション良かったですね。コンテスト大好きな私は、今回も懲りずに、一日中シャックにこもって楽しみました。やはり、ということで。
はい。
どちらのコンテストもコンディションに恵まれ、去年よりスコアが大きく伸びて、個人的には満足のいくコンテストとなりました。もうすぐ開局4年目に突入、ハムのラジオリスナー歴も4年目を迎えます。まだまだ成長中です。 CQWWDXCW の時はエコーすごかったですよね。こちらの夕方近くになると両室とも特に 14MHz でエコーが強く出ていました。信号が聞こえない状態でもエコーがかかっているのがわかる感じで、広いホールにいる感じというか、なんだか不思議な感じでした。私的には信号強くてもエコーが強くて全く解読できず苦手です。ということで。まあ先ほどありましたけど CW の時のエコーで結構辛いんですよね、これ。
そういうことですね。
ですね。
はい。
日本から見て奥の方の西、東海岸ですが、JA からの信号 CW は今回も聞こえていました。
うん、
今回は 21MHz、14MHz、そして初めて 7MHz でも聞こえてきているのを確認できました。10局ほどは認識できました。7MHz は、こちらの朝7時前後ですから、日本の夜9時ぐらいですね、
うん。
よく聞こえはしたのですが、残念ながらこちらからの信号は届かずということで。
うん、
はい、それでも 14MHz と 21MHz では更新していただきました。JA 局にワンコールで撮ってもらえたりしたので、本当にコンディション良かったですね。
はい。
はい。ということです。まあ、先ほどのエコーの話、やっぱり、梶田さんも苦労されてる。
アメリカでもしてたんですね。
そうですね。はい。
はい、
うん、特に CW の時大変ですから、ね。
うん。
同じ音が重なりますから。
はいはいはい。
うん、そういう時はAGC って機能ありますけど、オートゲインコントロールっていう機能を、うん、CW の場合大体ファストっていう設定になってるんですけど、ミドルとかスローとかに落とすと、ゲインを勝手に調整する機能が遅れるんで、多少聞きやすくなるっていうマジックがあります。はい。それでもダメでしたけどね、この間は。一応普通、一般論的にはそういう風に対処するんですけど、
なるほど、
それすら聞かなかったですね。いや、凄まじかったです。
そうですね。はい、お便りの続きでございます。ご興味があればということなんですけどもね、はい。ARRL の理事選についてということでね。
うん、
さて、選挙の話です。ARRL は10月の初め頃から来年1月からの理事を決める選挙、投票開始が行われ、11月半ばに投票が締め切られました。私の所属するニューイングランド支部は改選の年に当たっていたようで、選挙運動のような活動を把握している限り、もうちょっと前からあり、8月の地元ハムコンベンションでもロビーをよく歩いたり、カードを配ったり、いろいろとしていました。
うん、
ARRL は15ディビジョンに15人理事がいて、毎年5人の理事の選挙が行われているようです。
うん、
また理事の任期は3年です。選挙は基本オンラインですが、リクエストがあれば紙の投票用紙を配布していたようです。オンラインでの投票はまず E メールで個人コードを含んだお知らせが来ます。リンクからガイドに沿ってみると、それぞれの候補者の政策が見られるようになっています。私口の場合は、それですぐに投票しました。本人確認のため、その個人コードを投票時に使うようになっています。なるほど。そういうシステムになっているわけですね。
はい。
なかなかこういうシステムって、
ええ、
ね、気にしたことなかったというか思っちゃうんですけど。
難しいんですけどね。
難しいですね。はい。はい、E メールを受け取った1週間後くらいで、同様の個人コードの書かれた往復ハガキのような2つ折りのハガキが届きます、
うん。
QR コードもあるので、ウェブサイトに簡単にアクセスできます。メールを見逃した場合は、これでも気づけますね。
うん、
結果は締め切り後すぐに発表があり、新しい理事が選ばれました。正直なところ、私はまだまだ内容を全く把握していませんが、次の3年よく見ていこうというきっかけになったと感じます。うん、ちょっとね、やっぱり日本の中でね、まあ JAL の選挙とか理事さんとかね、選挙とかは、まあ慣れてるんですけど、そういえばアメリカの方々ってどうやってどういうことになってるのかって気にしたことなかったですね。こう言うと申し訳ないんですけど。まあ結構、ためになりました。ありがとうございます。
そうですね。はい、全員改選するんじゃなくて、こう、部分入れ替わっていくっていうのが、ね。
そうですね。そんな感じですね。
なんかいいような気がします。はい。
カイサさんから最後に、今年も残りわずか、寒くなってきましたので、お体をお大事にお過ごしください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来年に向けてね、HF ハイバンドということでね、はい、準備
しましょうと。
しましょうと。
なんか勝手に皆さん喋ってましたけど。
はい、そういうことですね。
冬場寒いですけど、いろいろ準備しましょう。
そうですよね。寒いんですよね、外で作業するのはね。
そうですね。外の準備もね、辛いですよね。
アンテナで高いところで吹きさらしのところに行きますからね。
そうなんですよね。
落ちないように、
まあ、アンテナなんでね、やっぱ上の方に上がらないとダメなんで、
うん、
風はきついですよね、やっぱりね。
でね、滑りやすくもなってますから気をつけていただいて。
そうですね、
パイプが凍ってますんでね、
はい、
でもタワーなんて凍ってるんで怖いですよ、
寒いっていうか手がね冷たくなっちゃってね、パイプとか握るから、
うん、そうなんですよ、
指が効かなくなるんで本当危ないんで気をつけないといけないですね。
安全にだけはねもう注意して、はい、という
注意して
ね。なんかあれですね、寒いうちはこたつでいろいろ計画を練るって言って
るんですよ。シミュレーションしたりね、
シミュレーションしてどんなアンテナ上げたらいいかなっていう、どういう風に上げたらいいかなっていうのを計画して、3月になって、WBSX 近づいて、あ、やばいやばいって言ってあげれば、ね、多分間に合いますから。
それですね。それ。
どうもそうなりそうだな。
ということでね、今日ハイバンドの話をしてたんでね、お聞きになってる方にはね、お前、ロールバンドどないなっていいやと。
はい。
言われそうですね。
来週しましょうか。はい。
はい。ということでね、来週はちょっとローバンドの方をね、考えてみようと思いますのでね、またお楽しみにということでございます。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにあります、メールフォームからもお送りいただきますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB スダと
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
ありがとうございます。
73。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。